はい、ということで、前頭前野をどうするかって話なんですけども、昨今教育現場で結構いけるんじゃないかって言われてます。で、理由としてはですね、これ現在の、結果なので、もしかしたら今後ちょっと変わるかもしれないんですけど、その前提で聞いてほしいんですけども、一般的に頭がいいかどうかっていうのは IQ 使われますよね。メンサとかも IQ でやってるわけですけども、まあ、一つの指標としてあるわけですけども、とはいえIQ 全然ダメだよねみたいに言ってる人もまあいるのもあるわけです。で、IQ っていうのは基本的に、まあ、調べていただければ分かるんですけども、まあ、情報のなんかこう処理能力の一部だけを見ているって感じがしますよね。で、その IQ は、一般的に親の収入、あと親の学歴によって左右されると言われています。例えば、同じ年齢の子どもたちであったとしても、親の学歴と親の収入が高い方が子どもの IQ も高くなるということで、なんかただその親の収入と学歴反映してるだけじゃん、なんかそれ見てなんか面白いことあんのっていう声はやっぱ出てくるわけですよね。そうじゃなくて、その子がもともと持っているポテンシャルというか、なんかもっとその収入とかに関係ないところで見ていこうよっていう動きが出るのはまあ当然ですよね。そこで出てきたのが、ワーキングメモリーなわけです。ワーキングメモリーは結局それがな何によって違うのか、おそらく遺伝だと思うんですけども、遺伝子かもしくはたまたまなのかもしれないですけども、親の収入に関係なく、ワーキングメモリーの領域が大きい子は大きいし、小さい子は小さいということが分かっているそうです。例えば同じ年齢で、親の所得が少ない子たちの中でも、ワーキングメモリーが大きい子もいるし、逆もしかりということです。で、そのワーキングメモリーの大きさは確実にその後の、学習行動能力の伸び方、収入に直結しているということが分かっているそうです。逆に IQ は、小さい時に測って平均以上だったとしても、その後伸び悩んだり収入に直結してないケースもたくさんあるということなんですね。これお金持ちの家に育ったのに、お金持ちで教育熱心な家のもとに育ったのに、なんか鳴かず飛ばずで親の、資産食い潰してるだけっていう人いますよね。多分それはワーキングメモリーがちっちゃいのかもしれないですね。ちょっと分かんないですけども。なので、何が言いたいかっていうと、親がお金がどうかだけじゃなくて、本当にワーキングメモリーが大きい子がいたら、その子を伸ばしたらそのすごくいいし、社会のためにもなるんじゃないかっていうところがベースにあるわけですね。なので、今後何が言いたいかっていうと、ワーキングメモリーを大きくしの領域を大きくしていくかどうかっていうことが、頭がいい悪いの指標になっていく可能性があるということなんです。なので、まあ、今回の音声はですね、ちょっと豆知識的に聞いていただいて、次回の音声では、具体的に、ワーキングメモリーをどうやって大きくしていくかって話をしていきたいと思います。以上です。